タ両立ナビです。今週のお客様も青い森信用金庫営業戦略部部長で三社大祭11日町竜組会長、11日町縁振組親方でいらっしゃいます石橋光弘さんに伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
先週はお仕事の話、それからお祭りに参加したきっかけといいますか、いつ頃から参加したという話、27歳で出資責任者になっていろいろと作り方やり方を変えて、平成2年からはもうずっと賞に入り続け、昨年は最優秀賞、その前平成10年にも最優秀賞を受賞されて、今年の結果はどうだったかなという話をしていたんですけれども、三社大祭はその2歳ぐらい、縁振りの方はどうでした？
縁振りはですね、これうちの親父が縁振りに携わってる関係で、
はい、
小学校2年生ぐらいの時から舞妓という、
はい、
子供の舞をするので、ずっと小学校6年まで参加して、今は参加している子供も多いんだけど、私らの時にはそのもう小学校で終わりだという感じで、で高校までは参加せずにいました、でもまあお祭り縁振りやってるのは大体同じメンバーなんで、縁振りからもその、20代の前半ぐらいから誘いはあったんですよ、でもなんか縁振りってこう冬の寒い時期にちょっとお祭りと違ってなんかマイナーというか、そんな感じのイメージだったんで、20代にはどうしようかなと思ってて、30になって私の同級生と後輩と3人で一緒に入ろうというふうなことで、3人一緒に縁振りの方に入りまして、それから太夫から始まって歌、それから恵比寿舞を覚えて今に至っております。
やっぱり子供とするとこう大きい出汁を引っ張る熱い中でっていうのがなんか楽しいんでしょう ね、
そ, うですね、
そっちの方がこう輝いて見えたんでしょうね、大人になると縁振りの良さって私もそうなんですけど、やっぱり気づいてきますよ ね、
そうそうそう
ね。で親方されていらっしゃって、まあでも普段のお仕事もありますから、今日はこういった縁振り、それから三社大祭お祭りとお仕事とのバランスの取り方、両立の方法などちょっと聞いていきたいと思います。まあでも冬夏どちらも活躍されてますから、まず1年間の流れどんな感じでしょうね。
1年の流れですね、
はい、
まあ正月が明けました。
明けました。
そうするとだんだん縁振りのその練習の日にちを、親方3人いるんで3人で話し合って、じゃあ今年は1月の20日から行こうとか、28から行こうとかっていうふうにして、で、はい、その時に一応練習しないとならないので、2週間ぐらいか練習して、で本番に臨むというので、要は年が明けるとすぐ縁振りにもう入っていくよ、
はい、
で縁振りが終わって、2月の20日過ぎになると、今度は3月のお祭りの題材決めとかに今度はなっていくんですね。
はあ、3月お祭り題材決め、
はいはい、でお祭りの題材をこれにしようって、だいたいその制作会議をちょっと開いて、何人かで決めて、で今度は出し絵を描いていくんですね、4月、
はあ、出し絵も描いてらっしゃったんですね、
はいはい、そうです、
で
出し絵を描いて、まあ、5月の連休までに仕上げるというのがいつものパターンで、
はい、
で連休明けには今度は出汁の制作会議ということで、みんなを東京に集めて、で今年はこれでいくよというので出汁絵を見せて、そうすると大体ここに何がついてどうだ、高さはどうだとかっていうのは作ってるやつらは分かるんで、じゃあこういうイメージだなと、
はい、
でイメージの確認をしながら、
はい、
で5月の連休明けの、中旬から出し声を片付けながら制作に入っていって、7月の31日を迎えると、
はい、
で昔はですね最後の2週間っていうのは毎日徹夜してます。
いやーやっぱりそうですよね、
これ、若い俺30代前半のあたりはね、でもう出し声からそのまま家に帰ってシャワー浴びてそのまま会社に行ったりとかね、というのがありました。
はい、
でやっぱこれじゃダメだよと、要は俺は仕事もしてるんだし寝て行かないと次の日も大変だというので、その2、3年それあったけど、それからもう制作過程スケジュールを決めて、やるようにして、いくらか今良くなって 徹夜を今してないですね。
ああ、はい、いいことでしたね、はい、それはね、はい、で完成しただし8月の、まあ、頭で終了しますけど、
はい、
その後は
ですね盆が来てゆっくりしてはい、でまあ今度はあの昔はその近郊の都市に閉じてる町ですね貸し出しがあったんですね。
はいはいはい。
で三沢上北十和田七戸とかで貸し出しをしてこれが9月中ずっとありましてで今度は出汁を持ってくるという9月の末頃にあの十和田とかに取りに行ってでこれを出汁の運行許可が出るのが夜間12時以降じゃないとダメよという警察のあれがあってだから12時以降に牽引して持ってくるわけなんですけどやっぱりねあのトラックが多いんですよ夜。
そうですよね、
うん、そうするとねやっぱあのそんなスピード出してこれないんでゆっくりこう来るとまあ朝になったりというふうな、まあ、9月いっぱい続いて、
はい、
で10月はちょっと休んで10月11月ですね、
はい、
でそんなスケジュールっていうか年間
スケジュール年間スケジュールがあってでその中に先ほどもおっしゃってました仕事があって、
はいはいはい、
もちろんそれは石橋さんだけじゃなくてもいろんな皆さん、はい、仕事があるからこそここに関われるわけですもん ね、
そうですね、
うん、いや寝ないで仕事とかもあったっておっしゃってましたけどやっぱり大変でしたその両立っていうのは
大変ですね。あの、うん、事故だから言ってもいいと思うんだけど私があの八戸信用金庫時代に若い時ですよ外回りをしていってで昼ご飯を食べてちょっとじゃあ休もうかって休憩室に行って畳の間があるんですけど、
はい、
休んだんですよ、うん、1時間ぐらい寝たらいいだろうと起きたらですね6時過ぎだったんですびっくりして起きてで当然集金に行くのを言ってないわけで、
うん、
急遽そのお客さんに電話をして謝って明日行きますからとかね でもその時の支店長もねそんな怒んなくてね疲れてるんだろうみたいなすごいあの助かったなっていうのはあったですね。
皆さんあの石橋さんのこの祭りのシーズンとかそれからエンブリの時期のその活動行動っていうのはもうご理解なさってて、
はい、そうですね。
じゃあ職場の皆さんの理解というのはすごく
だからあの夏休みを取れということでうちの近郊はあのリフレッシュ休暇っていうのがあるんですよ、
はい、
で上期、まあ、要は4月から9月まで連休5日間取りなさいと
お
で冬のその10月から3月までも5日間連続で取りなさいと。で連続で取れない人は、まあ、例えば3日と2日に分けて、
うん、
月を分けてとかって取ればいいよと。でその一応あんまりみんなお盆ばかりに集中すると大変なんでその一応スケジュール表を出すんですね、
うん、
担当者が。そうするとあの自分はここ休みたいってこうハンコついて返してよくするんだけどで私何もやってないんだけどそのお祭り期間中はもう休みになってあのスケジュール表ができてるというパターンですね。
もう印刷されてるぐらいの
そんなエンブリとお祭り
お祭りのあらあ、はい、
だから変な言い方はリフレッシュにはなってないわけです。
そうですね
私の場合はね、
はい、
まあお祭りでもエンブリでも疲れるわけですから歩いたりなんだかんだで、
うん、
まあリフレッシュじゃないけどもでも休ませていただけるっていうことはいいことだし、うん、ね部下もそう思ってるってことは
ね、
はい、いいと思います
今はでも部長さんという立場ですから、はい、まあ石橋部長はもうここはピッっていう感じで開けてくださってるかもしれないですけど、はいはい、その以前若い頃とかどうでしたその両立の仕方とか。
若い時もですね、うん、やってるお祭りをやってるっていうのをアピールしてましたんで全面的に出すわけですよでお客さんどこに行ったとしてもそういうのをまあ自分の PR で言うわけですよ、
はい、
そうするとまあ全然お祭りに関係ない地域でもね頑張ってよとかテレビ見るからとかねいろんな応援の言葉をいただいたりするんで、うんうんうん、それはそれでまあ自己 PR はいつもさせてもらっていました。
うーん、じゃあそこに休みを当てるためとかその時間を作るために何かがむしゃらに仕事に集中っていうよりも、まあ、ちょうどよくやってらっしゃった。
いやでもね要はキャンペーンとかってあるでしょ。
ああ、いろいろありますね、
はい、例えばこれが7月いっぱいだとか、
はい、
ってなるとあの7月いっぱいとにかくやることをやらないとというのがあるんで、
はい、
自分はやるのはちゃんとやってあの休みはいただいて、
うん、
だから何にも言われないようにして休んでます
なるほど、祭りに集中するためにはやっぱりやることはしっかりやる。
そうです。
大事です。そうです
。はい、これ大事だと思います。
はい、これどの職場、どの業種においてもそうかもしれませんけれども、はい、うん、同じように祭りも頑張ってるっていう方は新金さんには
いますいますいっぱい。そうだし、今9年前に合併して、うん、青森だったらねぶた、
そっか、
うん、それから弘前だったらねぶたに出てる人とか、いろいろいます。
あ、
うん、だから広域になったからね、うんうん、そのチクチクで祭りに関わってる人たちはいっぱいいます、う
ん、やっぱりでも地域の信用金庫さんだから、だからこそでも応援してくれたりもするんでしょうね。
そうだと思うんですよ、ね、はい、
うん、地域を盛り上げるためだと、
はい、
なるほど。さあ来週もですね、また聞いていきます。青い森信用金庫営業戦略部部長、そして11日町龍組会長、11日町円振組親方でいらっしゃいます石橋光弘さんに伺いました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。